証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めましてパーソナリティです、現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。石原さん、昨日ちょっと NVIDIA の動きが、
そう、私も X に投稿したんだけど、まあ、5分足と日足と並べといたんだけど、急にねわーっと下がってきて、何なんだろうと、まあ、CPI 前にね、利食いが出てるとか、税金対策の、まあ、株全体に利食いが出てるとか、いろいろあるんだけど、今日、今中さんに聞こうと思ったんだけど、はい、インテルがね、はい、新しい NVIDIA をね、上回るような、NVIDIA の H100 より、高性能なね、要するにチップを発表すると。でグーグルもね、まあ、今なんだっけ、 CPU だけ、ARM の技術を採用して出すと、で次はね、人工知能向けの半導体チップ出すと、なんかいろいろコンピューターの動きが、まあ活発になってるんだけど、これはね、果たして NVIDIA を脅かすような材料なのかと、いうことをね、ちょっとお伺いしたいと思ってるんですけどね。
改めてゲストご紹介します。楽天証券経済研究所チーフアナリスト、今中康雄さんです。
よろしくお願いします。
しお願いします。もう本当にね、 AI 関連、その NVIDIA、 そして先ほど TSMC が月次の売上高発表したりとか、まあ話題にはこと欠きませんので、いろいろお話を伺っていきたいと思います。
半導体はいいなと思って、あんなボロ儲けしてるのに助成金ばっかもらうんですよ。
確かに
俺にくれと
私にもちょうだいって話ですが、はい、さあ、この番組 YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組のホームページから随時質問など受け付けています。番組宛メール送信フォームからお寄せください。では進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。
楽天証券では、為替コストを抑えて取引できます。2023年12月より、円から米ドル、または米ドルから円へのリアルタイム為替取引手数料を、なんと、業界最低水準の0銭に引き下げました。これにより、米国株式、または ETF を購入する前に、事前に手数料を支払うことなく、米ドルをご準備いただくことが可能となります。リアルタイム為替取引は、PC ウェブ、もしくはスマホで簡単にご利用いただけます。これからもお客様により使いやすく、お得な取引環境を提供していきます。詳しくは、楽天証券、リアルタイム為替で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商、第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュ
ー。さあ、では今中さんにお話を伺っていきたいと思いますが、はい、ちょっとファンドリー世界最大手 TSMC の月次の売上高、はいはい、3月が1952億台湾ドルということで、はい、前の月に比べて 7.5% 増、1年前に比べると 34.3% 増ということでした。まあ、このあたり本当にAI 半導体生成 AI ということで、TSMC の売り上げも順調というふうに見ていいですかね。順調ですね。
基本的に1月2月というのがですね、毎年季節性が非常に強く反映される年なんで、3月になって、やっと順調になってきたんじゃないでしょうか。 多分ですね、AI 半導体の影響が、それなりに強く 出始めているのかなという感じはします、
はい、
値段がやっぱり高いんで、
うん、
はい、
そうですよね。で、その AI 半導体、AI 向けの半導体といえば、NVIDIA が新しいものを、はい、先月ですよね、はい、発表してますね。
ですね、ちょっと資料持ってきたんで、はい、次お願いします。ですね、今回、NVIDIA のそのファン CEO の基調講演が、今も NVIDIA のサイトに載っかってますんで、うん、これ見るのが多分一番手っ取り早いんですが、はい、ちょっとですね、このブラックウェル その製品体系が従来とかなりガラッと変わってます、
うん、
で基調講演の中身を聞くと、より高い方ですね、より性能の大きい、大規模システムに向けて、思考を強めているのかなという感じがします。本来だったらこの B200 というものの説明をに重点を置くはずが、その上の GB200、うん、それからそのさらに上の GB200、NVL72、このあたりので何ができるのかと、うん、いうことをかなり入念に喋っていたということが非常に印象的です。で次お願いします。これがブラックウェルの商品体系で、H100 っていうのが一つの、チップの中に800億トランジスタあります。でこれがですね、ブラックウェル GPU が2000トンで80億トランジスタということで、このブラックウェル GPU を2つ搭載してパッケージに収めたものが B200 で、このブラックウェル GPU2 個と NVIDIA の自社製 CPU で Grace っていう高性能 CPU がありますが、うん、これ以降をパッケージにしたものが GB200 と、
うん、
で話しぶりを聞くと、この GB200 を主力にしたいという意図が見え見えでありまして、これをやられるとですね、うん、AMD もインテルも高性能 CPU を売れなくなっちゃうということですね。
CPU もダメになっちゃう、
そういうことです。要するに AI サーバー向けの CPU を取られてしまうと。
でこれが、来年ぐらいからもう出てくる、
今年の後半から、
今年の後半、そうすると今中さん、古いね NVIDIA の GPU はどうなるんですか。
更新です。
あ、それに更新される、
来年から多分更新です。
ボロ儲けですね。
ボロ儲けですよ。でそのですね、その次の GB200NVL72、 これも売りたいと。で何かっていうとですね、グレース CPU 36個、
はい、
ブラックエル GPU 72個と、
はい、
で HBM30TB と、
はい、
で見た目はスーパーコンピューターです。
これは相当今中さん電気食いそうですけど大丈夫なの。
電気食わないんですよ。大規模システム組んだ時にですね、電力量が H100 で組んだ時と4分の1なんですよ。
4分の 1,
4分の1です。
性能上がって、省電力化されてる。
そうです。
まあ今の省電力やらないと環境問題うるさいからね、
そうです。でね、結局のところをその省電力した分を増強するという形に多分なると思いますよ。でさらにこの GB200NVL72 コンピュートラックスというのがあって、これ 8キーの NVL72 まとめましたと、
はい、
こういうことです。多分これがブラックウェルの製品体系の最上位機種になるんじゃないかと。
これがだからその作ったやつを全部並列に並べていくってことですか。
そうです。あと液冷ですね。
あ、
筐体の中に水をドボンと入れてそれで冷却すると。
水冷方式なんですか。
水冷です。
あ、
水冷でないと整うんじゃないけど、
まあ、冷えないですよね。
そうです。ということでですね、相変わらず高いわけです。で次お願いします。値段、これが性能表なんですが、以前もこれお見せしましたけども、これ H100 と H200、足元で H200 の出荷が始まってますけども、一番の特色っていうのは、エネルギー消費が半分になるということです。で、次お願いします。それでですね、ブラックウェルの、スペック表がまだ正式には公開されてませんので、その、基調講演で、いろいろとグラフとか表とかを示したやつですね、そこから取ったんですが、推論性能はもう抜群に15倍と、トレーニング性能も3倍と、計算能力2倍ということです。で H200 と GB200 で、比べるとですね、その推論性能が30倍になると、 これはグラフを示していて、その中で最大30倍になるということです。あとですね、その H100、8000個並べたシステム等を、ブラックウェル GPU2000 個並べたシステム等を比べるとですね、電力消費量が4分の1になりますよと。こういうことですね。なんで要所はもう全部抑えているというふうに考えておいて、いいだろうと思います。で、次お願いします。はい。で、これ前回もお話したかったと思うんですけども、値段です。これですね、ファン CEO と CNBC のインタビューでの話で、ブラック LGPU の価格ですね、これが3万ドルから4万ドルであると。で、開発費が100億ドルかけましたと。で、CNBC のウェブ記事を読むと、H100 の価格は2万5千から4万ドルということなんで、ブラック LGPU1 個とあんまり変わりません。うん、なんで、ただ、ブラック LGPU は最低で2個接続しますんで、お値段はやっぱり高いと。
まあ、そうですね。
高いんですけども、省エネ性能、推論性能、もろもろ考えるとコストパフォーマンスは相当いいですよということになります。で、次お願いします。で、何をやりたいかというと、多分シミュレーションをやりたいんだろうと。うん、もうやたらにですね、そのまず薬品バイオ関係の、その分子系の映像をやたらに出してきたと。うん、それから自動車では、日産となんか組んでるみたいで、空力、流体力学のシミュレーションを出してきましたと。いうことですね。そういうふうなシミュレーター系に相当力を入れたいんだろう
な
と。
なんか、この人プレゼン見てたら、なんかコンサルタントみたいな、もうすごいセールスマンっていうか。
そうですよ。
プレゼンがうまいよね。
でですね、ここが肝でありまして、要するに今こういうふうなシミュレーターというのはスーパーコンピューターか、あるいは特殊用のワークセンションを使っているわけですね。それから、結構特殊な、ソフトウェアを使います。今回、アンシストの提携を拡大させるということなんですが、まあ、これはこれで結構いい話だろうと思います。で、これを AI サーバーでやりますよと。いうことになるんですが、ここが肝で、要するに画像という話になって、画像の高速処理という話になれば、NVIDIA 一択なんですよ。
なるほど。
これははっきり言って、NVIDIA 30年の歴史がありますから、他社がですね、いろいろとその計算能力、AI の計算能力だけを上げても、この画像ということになったときにはもう叶いません。これ NVIDIA 一択ということなんです。要するに NVIDIA は自分で戦場を企業の研究開発、それから製品開発、製品設計、それから工場の設計と運営、それを画像で見ましょうと。
だから、いまいち AI のね、進捗がよくわからないのは、クリエイターのね、プロの人はそういうのはひしひしと感じると思うんだけど、画像処理だとか何だとか。一般人はどっちか言ったら検索でね、AI をもっと高性能にしてくれとか、そういう関心でしょ。
そういうことですね。で、そこからかなり飛ぶかけ離れて、企業のその中枢部分に入っていきますよということですね。それが私が見て1時間半ぐらいのプレゼンで感じたことです。でですね、ちょうど3年前のそのメタバースが出たときに彼らはっきりこれ言ってて、これからデジタルツインをやりますと。デジタルツインっていうのはその設計図のデータを画像にして、その中にメタバースで入ってきますと。これはこれでこのまま置いてるわけなんですよ。で、その前段階の研究開発、それから製品設計で、このシミュレーターをより費用を安くして、より幅広く使えるようにおそらくしたいと。
もうだから国内のゼネコンとかも無人でね、本社から、あれで機械の操作とかしとるじゃないですか、ダム工事とか。まあだからまあだんだんメタバースじゃないけど、そういうことになっちゃ
う。そういうことになります
よね。まずあらゆる部分、製造業の研究開発も含めて、デジタルツインでシミュレーションしてみたいな。
製造業に革命が起きるということです。これはもうはっきり革命だと考えていると思います。で、その中核にどうも NVIDIA があると。で、これはですね、実はクラウドサービスの会社にとって、ベリーウェルカムの話でありまして、で、彼らもこういうことをやりたいんですよ。要するに大手のクラウドサービスって、科学技術計算に少しずつ進出はしているんです。
なるほど。
ただこれはですね、これを NVIDIA がしっかりと方向性をつけてくれると、これ彼らの商売になるわけですよね。
これね、今中さんがいつでも言ってる、そのチップだけどうのこうのじゃなくて、ソフトが重要だって言われてるでしょ。
そうです
こういうもののソフトもバンバン開発してるわけですか。
いや、アプリケーションソフトじゃないですよ。アプリケーションソフトは例えばそのアンシスとか、
だからそのサード、自分のところではそれはやらないでサードパーティーがやるということですか。
そういう規定計算機、あるいは普通のそういうエンジニアングソフトウェアと言いますけども、そういう会社が
専門的な、
彼らはあくまでもそのハードウェア、半導体をやるわけです。ただ、アプリケーションソフトを作るときに、CUDAという、支援ソフトの一覧はやっぱり持っているということですね。で、次お願いします。はい。はい、それで、要するに、こういうことをやりたいというイメージですね。ということで、ですね、インテルとか、グーグルがですね、計算処理が AI だというふうに言ってる間に、AI を使って、画像にそれを示して、いろんなことをこれからやっていきましょうという話になっていくということです。で、これですね、一つポイントがあって、人を相当使うんですよ。
この開発に。
逆だと思ってました。人が減っちゃう
と思ってました。こういう話があるじゃないですか。AI がね、もうこっちが言葉で指図しただけで、これからプログラム書くようになるから、プログラマーはこれからの時代いらないと、そういう話ではないんですか、これ。
プログラム、プログラムの定型的なプログラマーはいらなくなります
よ。要するに、あんまりスキルのない、基本的なことしかできないのは全部取って代わると。
で、ところが、複雑なことをやる人たちはこれから増えますよ。要するにですよ、その研究開発をして、製品開発をして、それを設計して、いいものを出して、それを出荷してすると。で、工場はリストラできません。そういうふうないいものが出るんだったら、工場は逆に増強です。それで隣の競争相手をぶちのめして、自分たちは巨万の手もいます。もしそれをやらなかったら、隣の競争相手が同じことをやっちゃう
わけです。やりますわな。
これですね、なかなかこの、ファン CEO というか NVIDIA の着眼点というのはやっぱりすごいなと思って、自分たちの競争力の源泉というのは何かというのを 見事に把握しているわけです。
何をやるべきかということがよく分かっている人ですよね。
そうですね。例えば盛んにその分子構造の絵をね、あちこちのプレゼンで流すんですよ。で、これはですね、やっぱり非常に微細な色の変化を高速処理して何回も何回もシミュレーションするわけですね。で、その能力がチップにないと無理なんですよね。例えば e スポーツやってる人だったら、はっきり言って G フォース、NVIDIA の G フォース一択です。これは絵が違う、それから絵のレスポンスが違うんですよ。画像のレスポンスが違うんです。
今中さん、大昔にボナンザとか将棋のソフトとかね、出てきて、コンピューターに勝てないとかいう議論がもうだいぶ前にあったじゃないですか。今 AI に将棋やらしたらどうなるんですか。
AI に将棋やらしてもでも一流の棋士は勝ってますよね。あれちょっとね、これあくまでツールなんですよ。いい製品を生み出すためのツールです、あるいは工場をうまく運営するためのツールです、AI というのは今の段階ではまだ物を考えてるわけじゃないんで、
なるほど、
で、物を考える AI 作るのは大変ですよ。
大変、いや、だからソフト的なその企業の例えば役員会に AI 入れてもダメだってことですよね。
それをやってもじゃあAI って必ず間違えるんで、でですね、この流れだと雇用はそれも水準の高い雇用から、そうでない人たちの雇用までこれ確実に増えますね。
そうでない人も増えるの。
そうでない人は工場の稼働率が上がれば食堂のおばちゃんの時給は増えると。これは TSMC 熊本が実証してましたと言うわけですよ。
食堂で3000円時給、
それで人海戦術っていうのも変な話ですよね。ロボットにやらせちゃいいじゃねえかと。
ですね、これね、ソフトウェア、 AI も結局ソフトなんですよね。で、この AI を企業のまさにこれ中枢に組み込む話になるわけですよ。で、これには半導体がいて、で、それをサーバーに組み込んで、ネットワークも充実させてと、それから傍らでいろんなソフトを 作るとものすごい人数かかるんですよ、
ところも増えて、
そう、雇用はね、ミスマッチは起きます。ミスマッチは起きるんですけど、例えば、コーパイロットで、事務系を、省力化しましょうと、アシスタントいりませんよと、それとはまた別に、相当な人数がこれ増えます。
なるほど、
ね。AI によって、世界の経済のパイが増える感じなんですね。
増えます。間違いなく増えます。
まあ、それは、だから一種の産業革命だから。
そうですね。ミスマッチはね、どうしても起きるんですよ。例えば、普通の事務の、アシスタントをやってる人たちっていうのは、やっぱり再教育ということになるだと思います。ところが、例えば大学でしっかり勉強して、院まで行って、研究開発とか商品開発やってる人たちにとっては、非常にパワフルな時代に来ますよ、これ。
まあだから、今、はい、あれ、企業のね、人の引き抜きがすごい問題になってるけど、まあそういう取り合いになっちゃうってこと
ですね。取り合いでしょうね。アメリカ、これ結構大変ですね。この、その NVIDIA の今回の GTC のね、一連の、プレゼン見てて、アメリカこれ景気が悪くなるなんてことにはなりません、これは。これも完全人の取り合いですよ。
はい。
ということで次、
はい。じゃあ一旦ここで CM を挟ませていただきます。はい、
スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか？高機能で使いやすい iSpeed なら、お使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ、iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュー。
引き続き今中さんです。
はい、それでその次をお願いします。
はい、
はい、ということでですね、シミュレーターという切り口で言うと、これはやっぱり NVIDIA なんだろうなということです。で、AMD とインテルについてはですね、その上級サーバー向けの CPU がこの分だと売り上げ頭打ちになってしまいかねないということで、彼らはやはり結構真剣にやらないといけないと。うん、AMD はですね、ヨタヨタしているインテルを食うという本来の方向性に、戻るんじゃないかなということと、もう一つですね、この分だと NVIDIA の品不足まだ続くと思いますんで、AMD の AI 半導体も伸びると思います。うん、あと AI サーバーを大型化しますね、この分だとですね。うん、だからスーパーマイクロ、それから出る、ここを引き続き注目かなというふうに考えております。それで次お願いします。これがですね、ちょっとポイントでありまして、この HBM の重要性が改めてやっぱりクローズアップされたと。
はい、メモリーですね。
そうです。で、H100 に HBM80GB、 これHBM2E というやつです。で、H200 が HBM3、 これ最新型です。これが 141GB なんですが、ブラックウェル GPU で 192GB で、 GB200 が 384GB で、この NVL72 が 30TB とこういうことです。これですね、要するに GPU を変えなくても、この、HBM の容量と能力を上げていくと全体能力が拡大するわけなんですよ。
なるほど。
だから実は HBM がその GPU と並んで、 GPU の本体と並んで最重要課題になってしまっていると。
まあ今そういう感じになっていると
思うんですね。そういうなんです。それで次お願いします。 それでですね、こういう作り方をするのは、とにかくね、珍しい作り方で、まず、その長方形の結構大きい、チップに、1000トンで40億トランジスタ積み込みますと。で、この長方形なんでかというとですね、これがどうも EU ブロック装置の露光限界になっていると。
ちょっと待ってください今永さん、それ1040個のトランジスタって言うけど、1個どのぐらいのトランジスタ大きさなんですか？
1個なんかすごい小さいです
もう目に見えないような、
目に見えません、それでこのただ4ナノですから、最新の生産ラインじゃないんですよね。多分ね、最新の生産ラインになかなかこれだと乗りにくい、複雑すぎるんですよ。で、この長方形を2つ接続して、これが1つの台なんですね。うん、これで2000トンで80億ギガバイト、億のトランジスタ、
はい。
で、この周辺に HBM を並んで、全部で192ギガバイトの HBM になりますと。はい、でこの GPU を2つ並べて、プラスグレースを並べてワンパッケージ化したのが GB200 ですよ。
すごい、
こんなもん顕微鏡で見ないとわからないじゃないですか、どういう構成になっとんのかね
これがね、このバーク LGPU の台のを示したんだけど、でかいんですよ。バカでかいんです。 H100 よりはるかにでかいんですよ。
はるかにでかい。
で、次お願いします。それでこの HBM どうやって作るかということなんですけども、このシリコンエアの上にですね、電極をつけます。でこの電極を裏面に露出させるために、裏面を削っていくと、エッチングで両方ともエッチングで、電極がむき出しになるようにして、その電極にさらに、上乗せして電極をつけるということですね。で、これを、台にカットして、それを積層していって、HBM が出来上がると。で、この薄くするグラインダーがほとんどが今ディスコが作ってます。で、やる作業工程がですね、彼らが言う中工程なんですけども、前工程に近いクリーン度の高いところだというんで、普通のグラインダーに比べて値段が倍で、この積層するときに東京エレクトロンのボンディング装置を仮接合のために作っていると。ちょっとどの工程なのかよく分かんないんですけど、それを作っているということです。まあ、要するにですね、やたらにそのややこしいんですよ。工程がややこしいんです。これははっきり言ってですね、製造装置メーカーにとって非常にいいんです。工程がややこしくて複雑だっていうのは、もう製造装置メーカーにとって大変よろしいということになります。で、次お願いします。ということで、この半導体メモリーですね、 HBM、 これエア半導体に必ず必須になります。で、容量とスペックどんどんやっぱり上がっていくと。で、AI サーバー、AI パソコン、AI スマートフォン、いずれもですね、やっぱりメインメモリーとストレージの容量が大型化していっているということで、ただ HBM メーカーというのは SK ハイニックス、サムスン、それからマイクロン、はい、3社だけなんですが、まだ病み上がりというか赤字から脱却したばっかりなんで、
ではそろそろお時間です。はい、来週なんですが、楽天証券荒地純さんゲストにお迎えする予定となっております。この後は YouTube ライブでの延長配信となります。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。